教崩れと希望石橋秀夫牧師です。
大公説第一主日礼拝を迎えました。ろうそくが一本灯りました。闇の中に光る小さな光として示されます。この大公説に呼ぶ気を学ぶことになります。呼ぶ気をずっと学んでまいりましたが、10月11月と教会の特別礼拝などがあって1ヶ月以上呼ぶ気の学びができませんでしたが、今日は最後のところを学ぶことになります。最後のところを学びますので長くなります。普通は原稿用紙3枚なんですが、今年今回6枚になりましたので、ご覚悟いただきたいと思います。6枚になります。我慢して聞いていただきたいと思います。最後ですから、もうこんなに話すことありませんから。ただ崩れから希望へというタイトルをつけました。崩れから希望、まさに崩れの中に強烈な希望の光が全世界に向かって、輝くわけであります。それがクリスマス。崩れ闇の深みにおいて復活の希望の光、主イエスキリスト、十字架のキリストが指し示される。そのイエス様の誕生のクリスマスを迎える大公説第一シーズン、そこで崩れから希望へというタイトルであります。崩れというのは、カトリック教会浦上教会で開かれました歴史的出来事において、示されたことであります。今年は宗教改革500周年という特別な年であります。しかも宗教改革500周年は今までとは全く違う、世界的には歴史的な出来事が起こっているということで、宗教改革500周年が今祝われているわけであります。カトリックとプロテスタントが宗教改革500周年で一つの集会をし、一つの礼拝を捧げるということは今までにはなかった。しかし、今年はカトリック教会とプロテスタント教会と一緒に礼拝を捧げることができるようになりました。日本キリスト教団の宗教改革500周年記念礼拝にもカトリックの代表して来てくださいました。その時にぜひ出席してくださいと誘われた集会があります。それが長崎のあのカトリックの浦上教会で開かれた、ルーテル福音教会とカトリック教会との合同のシンポジウムと、そして礼拝であります。長崎に行った方は必ず行くところだと思いますが、2000人ぐらい入るでしょうかね。大きな礼拝堂があります。そこいっぱいに参加者がありました。ルーターは、宗教改革者ルーターは、カトリックから見れば歴史の中においてはまさに、イスカリオテのユダであったわけであります。裏切り者、一致している教会を分裂させ、争い戦争を引き起こしていく、そのルターは、裏切り者であり、そしてまた同時に、カトリック教会から 破門されていくわけであります。そのルター派の教会、カトリック教会が一緒に、共同研究をしていくことになります。それは、1964年にエキメニカル令、というものが第二バチカン公会議で決定して発布されます。これはカトリック教会の大転換であります。すなわち東方教会、ギリシャ正教会、そしてプロテスタントの諸教会との対話を始めていくわけです。特にルター派の教会とは、共同研究をずっとし続けてくるわけです。そして、違うところではなくて一致しているところは何かということで共同研究をしていく中で、信仰のみによって救われるという信仰の対立の中心であったことにおいて一致することができたわけであります。ということで、カトリックと特にルター派の教会との伴う歩みが始まってまいります。11月23日の集会は、日本福音ルーテル教会と日本カトリック司教協議会共催のシンポジウムと礼拝として行われたわけであります。その集会の目的としてこんなふうに記されています。平和を実現する人は幸いであるとの主イエスの御言葉を掲げ、宗教改革後500年の隔てを超えて世界の平和と和解に向けて歩み出す両教会の姿を示すと記されていきます。そして長崎はキリスト教弾圧と迫害を経験した地、20世紀の悲劇を象徴する原爆の地、熟苦しみを受ける熟と忍耐、信仰と希望と復活の地、この地を未来への出発点とする。そしてこれはルターの言葉でありますが、この世を動かすのは、この世を動かす力は希望であるというルターの言葉を掲げて、この記念の集会の目的が示されていたわけであります。浦上村はキリシタンの村、この弾圧で迫害が、この村で弾圧が起こり迫害が起こる。そしてこの村に原爆が投下されるわけであります。浦上教会は原爆投下地点から500メートルのところにある教会であります。浦上の地から、そして浦上の教会から、カトリック教会とプロテスタント教会が熟と忍耐、信仰と希望と復活を指し示しながら世界に向かって和解と平和と希望を発信していくということで、この集会と礼拝がなされたわけであります。苦難と忍耐、信仰と希望と復活、この集会に出て、呼ぶ気を学ぶことができたら、いやこの視点から呼ぶ気を見つめたら、そこからその中心的な指針が指し示されてくると思ったのであります。特に崩れということが意味されていることから呼ぶ気を学んでいったときに、その呼ぶ気の中心が示されてくると思ったわけであります。太閤節第一シリーズに呼ぶ気の最後の言葉を学びます。結びの最後の箇所、崩れと希望、この11月23日の経験から、ここからメッセージが示されてくるわけであります。崩れ カトリックで崩れという時に裏紙4番崩れが非常に意味を持っているものとして示されてまいります。裏紙4番崩れ、耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。裏紙の村、キリシタンの村、長崎奉行はこの村を弾圧するわけであります。幕末から浦上キリシタンが3度弾圧をされます。この弾圧を浦上1番崩れ、浦上2番崩れ、浦上3番崩れと呼び、そして浦上4番崩れとなっていくわけであります。4番浦上崩れが特に強調されます。なぜならば浦上4番崩れにおいて、キリスト教の信仰が純化する、鮮明にされていくということになるからであります。3番崩れまでは、檀家寺に登録し、そしてキリスト教信仰を隠してきたわけであります。しかし4番崩れにおいては隠さない、檀家村と縁を切って独自に葬儀をする、自分たちの信仰を鮮明にしていくわけであります。そのことにおいて弾圧の中で殉教をするか、あるいは信仰を隠していくか、隠れキリシタンになるか、あるいは帰郷するか、そのことが迫られてくるわけであります。信仰が崩されていくということの中で、信仰が鮮明にされてくる、これは崩れの意味するところであります。この弾圧を崩れと呼んだのは原爆投下時の浦上教会の司祭であります。浦川和三郎という司教はこの弾圧を浦上崩れと表現していくわけであります。信仰が崩されていく、しかし崩されているところで信仰が鮮明にされていく、二つのことが崩れということの中に指し示されていくわけであります。そして原爆がこの、キリシタン村の裏紙、ここに投下されるわけであります。この原爆の凄まじい破壊を裏紙5番崩れ、と呼ばれるようになりました。このことは大変教えられました。裏紙五番崩れ、そこで、このシンポジウムで、発題を してくださった司祭の言葉は大変、心に染みるものとなりました。橋本勲司祭、カトリック中町教会の主任司祭、大変刺激的な発題でありました。崩れを福音の循化の道として、話されたわけであります。まさに4番崩れは信仰が明確化されていくわけであります。そしてこの裏紙に原爆が落とされた、凄まじい破壊、教会も破壊された、これを裏紙五番崩れと呼ばれるようになるわけであります。最初に裏紙五番崩れとして示したのは作家の永見新平、が裏紙五番崩れという題で小説を書きます。永見はキリシャではありません、キリシャではありませんけれども、長崎の原爆はキリスト教の視点から見なければわからない と言ったのが永井新平だと、橋本司祭は教えてくださったわけであります。カトリックから出た言葉ではありませんが、崩れということで表現した、浦川和三郎氏を原爆 当時の司教、この方の冷静によって五番崩れを見直したい、信仰的にこのことを見つめ直したいと、橋本勲司祭は発題していくわけであります。異論はあるかもしれないがと言いながら、原爆は霧下村である浦上に落とされた、浦上教会は原爆 投下地点500メートルのところにある教会、凄まじく破壊された、凄まじい破壊を五番崩れと呼ぶことには異論があるかもしれないけれども、この五番崩れは崩れの極限を指し示している。崩れの究極的な奥底に、極限にイエス・キリストの死をイメージし、死はこの極限の崩れは復活の希望へとつながる、キリストをこの一番絞りへと信仰純化する。原爆の爆発の凄まじさはこの崩れの深みにおいて十字架と復活、この神への愛の技が爆発して世界に広がっていく、そしてキリストの平和を実現する、このように橋本司教が話されたわけであります。この橋本司教は大変ユーモアたっぷりに笑わせながらお話をされたわけであります。一番絞りというのがビールの一番絞りを想像させながら、信仰の一番絞り、キリストへの一番絞り、キリストへの集中、その信仰に準化することが重要なことであると橋本司教は語るわけであります。大変ユーモアのある先生で、自分の教会、司教で自分の教会でバザーをした、収益があった、免罪符を売ったらもっと収益があったんじゃないか、今後悔しているというふうに言ったわけです。もっと笑いましたよここでは、ははははとかです。で彼は言うわけです。信仰の一番絞り、どういうことであるか、一切の添加物を入れない。カトリック教会は免罪符など余計な添加物を入れてしまった。一番絞りが重要。カトリック教会は免罪符など余計な添加物を入れてしまい、制度に縛られてその克服はできなかった。キリスト一番絞り、キリストに集中する、福音化を図っていく、そのことの重要さが、示され、福音化を図っていくことはすなわちルターの主張した視点を見つめることだとルターを受け止めていくわけです。カトリックの司祭がこのことを話されたわけですから、大変感動いたしました。そして宗教改革の2年は信仰のみ、聖書のみ、万人祭司で有名ですが、万人祭司は今ですね、全身と祭司制、全身、皆さんみんなが祭司だ、これが宗教改革の原理です。で彼は言うわけです。プロテスタントは、福音のみによって救われる、カトリックは違う、カトリックは福音家なんだ、福音家なんだ、もう純家なんだ、その点ではルターの主張したことを徹底していくんだ、そんなことを話されて、非常に刺激のあるお話をしてくださったわけです。そういった面では エキュメニカル霊が発せられる第二バチカン公会議、このバチカン第二公会議をですね、カトリックの裏紙6番崩れとも言いました。すなわちカトリック教会が信仰の循環を図っていく時、として語られたこと、そのことは大変興味深いことであり、また同時に私はどうなのかということが問われたわけであります。崩れ、この崩れという観点から、視点から呼ぶ気を見つめていきたいわけであります。呼ぶ気の最後の御言葉を見つめていきたいわけであります。塾と忍耐、信仰と希望と復活、裏紙崩れ、この視点から呼ぶ気を見つめていったときに、今日の聖書の箇所、呼ぶ気全体の指針が私たちの心に鮮明に示されていくと思うわけであります。呼ぶ記の一章八節の言葉を思い起こしていただきたいと思います。主はサタンに言われた。お前は私のしもべ呼ぶに気づいたか。地上に彼ほどのものはいない。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。このように記されていくわけであります。今日の結びのところで七節の言葉から示される大きなメッセージは、神がヨブのことを私のしもべヨブと呼んでいるところであります。一章の八節で、お前は私のしもべヨブに気づいたかとサタンに言うわけであります。そして今日のところでも、私のしもべヨブと神は語られるわけであります。サタンは、ちょっとこのことと絡みながらサタンの言葉を、言っていますと、サタンはヨブは東の国一番の富豪だ、神に祝福を受けているから神に従順なのだ、神のしもべヨブなのだ、この豊かさを奪い取られたらたちまち神を呪うに違いないとサタンが言うわけであります。そして、サタンはヨブに崩れ、をもたらすわけであります。想像を絶する苦難がヨブの上に降りかかるわけであります。あの東洋、東の国一番の富豪だったヨブ、その全てが奪われていくわけであります。財産だけではなくて、7人の息子と3人の娘、最愛の娘も奪われていく。ヨブは崩れを経験するわけであります。そして崩れの極限に示す言葉、ヨブの崩れの極限に示す言葉が何であるかということを、あの長いヨブの弁論の最後の言葉に見たわけであります。31章40節、長いヨブの弁論の最後に、ヨブは語り尽くしたとの言葉が示されています。この言葉は、火の打ち所がなかったというフィリピ書のパウロの言葉を思い起こす、この言葉に訳すこともできるということをお話しいたしました。お手元にそう書いてなかったら、そこは火の打ち所がなかったということであります。ヨブは神が法廷の場に来てくださったら自分の正しさを認めていただけるに違いないと、自分の正しさに胸を張るヨブを見たわけであります。そこにヨブの崩れの極限を私たちは見るわけであります。この崩れの極限、そこに立つヨブに圧倒的な主の言葉が響き、ヨブは打ちのめされるわけであります。天地創造の神の技が示されました。世界を支配する神の技が示されました。一つ一つの生き物を支える神の技が 示されました。すべては神の御手のうちにある。そのことをヨブに示しながら、厳しいヨブへの神の言葉が響くわけであります。男らしく帯に腰に帯せよ、男らしく腰に帯せよ、お前に尋ねる、私に答えよ。お前は私が定めたことを否定し、自分を無罪とするために私を有罪とするのか。イザヤ書ヨブ記40章8節の言葉であります。ヨブ記の崩れの極限が示されます。ヨブは次第次第に座ってはならない神の座に座ってしまうわけであります。神を法廷の場に引きずり出して、それを裁く、自分の正しさがそこで証明される。胸を張るヨブ、この胸を張るヨブ、破れの極限にいる、崩れの極限にいるヨブに圧倒的な主の言葉が響くわけであります。罪の極限に沈むヨブを吹き飛ばす神の怒りの爆発ではないかと思えるところであります。しかし怒りの爆発ではなくて、神のヨブを思う愛の爆発、譲れの極限にいるヨブに神はなお私の主の場合ヨブと呼びかけるわけであります。神様のヨブを見つめる目は変わらないわけであります。崩れの極限で生きる神に出会い、ヨブはヨブが想像もできない神様の本質、そのことを深く知るものになるわけであります。ヨブの信仰の純化がそこでなされると言っていいわけであります。ヨブの主題は苦難でありました。なぜ正しい者が苦しまなければならないのか、その苦しみの意味が問われてまいりました。なぜキリシタン村の裏紙に原爆が落とされたのか、その意味を問わずにおれない。なぜ世界大戦が起こり、あのような大変な戦争がなされてしまったのか、なぜこのような悲惨な出来事が起こるのか、神に問い、そしてその都度、神は死んだ、神は無力だ、神はもういないという虚無の哲学が人々の中に力を持った時代もあるわけであります。そして私たちも常にいつもその崩れを経験する中で、その信仰が揺れ動くという経験をするわけであります。橋本司祭は崩れの極限、この苦難の極限にキリストの死のキリストが横たわり、そこから復活の希望、愛が、神の愛が爆発すると、このように表現したわけであります。天地宇宙創造圧倒的な神の言葉は、崩れの極限に沈むヨブになお私のしもべヨブと、ヨブへの見方が変わらない。崩れの中でヨブの神への見方は変わるわけであります。崩れの中で神を見つめる人間の思いは変わるわけであります。しかし神は変わらない。どこまでもヨブをしもべヨブと呼び続ける、受け止め続ける、愛の対象としてこれをどこまでも受け止め続ける、そのような神の本質、 ヨブが今まで知り得なかった神の姿が強烈に示されていくわけであります。7節を見ていただきますと、主はこのようにヨブに語ってからテマン人エリファズに仰せになった。私はお前とお前の二人の友人に対して怒っている。神の怒りが示されます。お前たちは私について私のしもべヨブのように正しく語らなかったからだと示されています。私のしもべヨブとなおここで呼びかけるわけであります。崩れの極限にいるヨブを私のしもべヨブと呼びかけるわけであります。そして彼を正しいものと受け止めていくわけであります。ヨブは正しいとおっしゃるわけであります。ヨブが座ってはならないところに座った。友人たちと違うところはにもかかわらずヨブは神に呼びかけ続けた、語り続けた。友人たち違います。神の座に座って神の代弁者のように神のように語り続けた。そしてヨブの心信仰をズタズタに引き裂くわけであります。しかしここではヨブは正しい、このヨブの正しさとは一体何でありましょうか。苦難を通して崩れていくヨブ、その崩れの限界で自分は正しいと胸を張るヨブ、神を罪人のように糾弾するヨブ、そのヨブを神は正しいとおっしゃるわけであります。ヨブの罪の深みでヨブは正しいと神はおっしゃる。この言葉は正しいものを正しくないものを罪人を正しいものとして神様が救って受け止める、神の愛がこの言葉の中に強烈に示されているわけであります。罪の中にあるものを許して正しいとご自分と深く聖なる神と深く結びつけてくださる神の許しの恵みがここに強く示されているわけであります。崩れこの苦悩の中でヨブの神を見つめる目は変わってしまった、変わっていく。しかしヨブを見つめる神の目は変わらない。ヨブはどこまでも神にとっては大切な神のしもべ、愛の対象として受け止められ続けてきたわけであります。ヨブには想像もできないような神の深みを知るわけであります。罪に対して怒って裁く、吹き飛ばす怖い神ではなくて、その罪の中でなお愛し、私のしもべヨブとヨブを見つめる神の目は変わらない。ヨブは全く違った神の本質に触れていくわけであります。信仰の純化が崩れの極限でなされていく。まさにキリストの十字架と復活が指し示されます。崩れの極限で、罪の深みで、十字架の死のお体が指し示され、そこから復活の希望の世界が切り開かれる。そして強烈な神の愛がそこに爆発していく。それがイエス様の十字架と復活の出来事として示されます。このお方が指し示されているとこのところからメッセージが響くわけであります。友人たちの罪の重さが示されます。 ヨブも無関係ではない友人たちの罪の深さが示されます。それは8節のところであります。神様は当時は犠牲礼拝でありますから、罪を犯したらその罪の許しを求めるためにお羊などが捧げられた。これを燃やしてなだめの香りとして神に捧げられていく。モーセ五章などで繰り返し示されているところであります。お牛、お羊、7頭、この7頭というのはお手元にあるエゼキエル書に行きますと、国で捧げる焼き尽くす捧げ物、罪をあがなっていただくためにその犠牲となる牛と羊が、お牛7頭、お羊7匹と示されてくるわけであります。国が罪の許しを願う犠牲礼拝において捧げるに匹敵する。その牛ロバを、お羊を7頭ずつ捧げることが求められているわけでありますが、それとともにそれを超えて非常に大切な言葉は、私のしもべヨブのところに引いていき、自分のために生贄を捧げれば、私のしもべヨブはお前たちのために乗ってくるだろう。私はそれを受け入れる。お前は私のしもべヨブのように私について正しく語らなかったのだが、お前たちに罰を与えないことにしようとの御言葉が示されるわけであります。罪を犯したということにおいてはヨブも同じであります。違うところはヨブはどこまでも神に向かって叫び続けた。友人たちは神の座に座って神のごとく語った。そしてヨブの心をズタズタに、信仰をズタズタに引き裂いた。そこが違うところであります。しかし許された者として、なおしもべヨブと呼び続けられる者として、ヨブに乗ってもらいなさい。彼は許された、救われた、しもべヨブとして神に仕えている。そのしもべヨブに祈ってもらいなさい。問いなしの祈りをすることが求められているわけであります。万人祭司というのは宗教改革の理念、全信徒祭司制であります。罪の問いなしをするのは祭司だけ。旧約聖書の世界、そこに人間は立ち入ってはならない、民は立ち入ってはならない厳しい制限があったわけであります。しかし今、信徒であるヨブに問いなしの祈りをしなさい、あの友人たちのために祈りなさい、祈れない者のために祈りなさいとヨブに神は語りかけ、しもべヨブは許された恵みの中で、なおしもべヨブと呼んでくださる主の恵みの中で、祈れない者のために祈るわけであります。問いなしの祈りを捧げるわけであります。それは主に聞かれた、その祈りを主は受け入れられた。私たちの祈りがどういう祈りではなければならないかが示されるわけであります。祈れない者のために祈れ、あなたも許されている、救われている、恵みのうちにある、祝福の中にある、だから祈りなさい、問いなしの祈りをしなさい。この祈りが捧げられるときに 教会の交わりは変わるわけであります。宗教改革100周年にあたって呼ぶ気からその理念が示される。大変驚くびを持ってこのところを私たちは学ぶことができるわけであります。実冊でヨブが友人のために祈ったとき、主はヨブを元の境遇に戻し、さらに財産を2倍にされ、兄弟姉妹勝手の知人たちこぞってからのもとに訪れ、食事を共にし、主が下された全ての技についていた、いたわりに慰め、それぞれ銀1ケシタと金の輪1つを送った。関係の回復が図られていくわけであります。全ての関係の回復がなされていく。財産は2倍に増えたと示されてくるわけであります。このところから示されるメッセージは、初めの時よりも終わりの時、その終わりの時の方がもう神の祝福に満たされるとのメッセージがここから響くわけであります。神を信ずる者の歩みは、その初めよりも終わりの時にその祝福に満たされる、しかも思いもよらない祝福に満たされると語られていくわけであります。その人間世界では想像もできない神の祝福の恵みを受けることが語られていくわけであります。12節を見ていただきますと、主はその後のヨブを以前にもわして祝福された。ヨブは羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000匹、メロバ1000頭を持つことになった。彼はまた7人の息子と3人の娘を設け、長女エミマ、次女ケツア、三女ケレンブクと名付けた。羊やラクダや牛、持ち物は2倍に増えましたが、子供の数は変わらないのであります。ヨブには7人の息子と3人の娘がいたと一章で紹介される。この子供の数は変わらないわけであります。私たちはその最初のところで感動的なヨブの言葉を学んだわけであります。主は与え、主は奪う、主の皆は褒めたたえよ、褒めたたえられよ。与えるのも主の恵み、奪うのも主の恵みとして教えられてきたわけであります。奪われる悲しみ、奪われず絶望、しかし主の恵みのうちに奪う、奪われる、そのことに希望があることが示されるわけであります。愛する者が奪われることほど大きな痛みはありません。しかし主の恵みのうちにあるということにおいて、痛みをはるかに超えて癒される、慰められる、人間の思いを超えてその関係が回復されるということがここに示されてくるわけであります。ヨブの具体的状況においては、このようなことは決して言われない言葉が示されます。長女エミマ、次女ケツア、三女ケレンブクと名付けた。娘たちには名前が付けられています。15節、ヨブの娘たちに、妙に美しい娘は国中どこにもいなかった。彼女らもその兄弟と共に父の財産の分け前を受けた。財産を受け継ぐのは兄弟だけであります。娘たちが財産を受けることは絶対ありなかった。しかし失われる痛みをヨブは思い知る。娘たちも深い痛みの中にある。しかし想像もできない神の関係の回復と 祝福の豊かさが示されます。娘たちにも父の財産が分け与えられた。終わりに示される神の祝福がいかに大いなるものか、このことから示されるわけであります。終わりの時、死の時、それを超えて、死を超えて、神様が与えてくださる世界の恵みの豊かさが、この言葉の中に指し示されているわけであります。愛する者を失う悲惨、悲劇、しかし主の恵みの中で奪われるときに、それは失ったとき、その失望をはるかに超えて、主は癒してくださる、あまりある恵みを与えてくださる、この世では想像できない恵みの世界に私は導き入れられる復活の希望がこのところで示されていくわけであります。16節、ヨブはその年そのうち140年生き、子孫4代の先まで見ることができた。ヨブは長寿を保ち老いて死んだ。その後140年であります。すごい長寿であります。詩編90編の実説には、人生の年式は70年ほどのものですとあります。まあ、このところから仲介者たちは140年とはこの70年の2倍、驚くべき長寿、驚くべき神の祝福が指し示されていると仲介するわけであります。私はこの部分では創世記6章3節の言葉がとても響くわけであります。そこで、人の人生は120年となった、創世記6章3節の言葉であります。人の人生は120年となった。それ以後アロンは123歳で死ぬわけであります。民数記33章の39節、モーセは120歳で死ぬわけであります。申命記34章7節、最近の研究では人間は120歳まで生きられるというふうに言われ、人生100歳時代が叫ばれています。この120歳を超えてその後140年生きた、人の限界をはるかに超えて生きる、その世界、もう死を見つめて生きる人間にとってはそこからは想像もできない復活の希望の世界がここに指し示されているわけであります。人間の限界を超えた命の世界を、復活の世界をヨブは指し示すのであります。神の恵みの中で示される世界、主の恵みの中に生きる人生は崩れ、苦難を通してキリスト一番しぼりの信仰に導かれ、信仰の純化がなされ、十字架と復活のキリストの示す世界への確信が深まり、その終わりがあふれるばかり神様の祝福に満たされる、そのことが呼ぶ記を通して教えられるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、呼ぶ記に学ぶことが許され感謝をいたします。ヨブは預言者だ、主イエスを指し示す預言者だと学んでまいりましたが、この結びのところで人間の世界の限界を超えて指し示す豊かな世界、終わりの時に示される神様の恵みと祝福は、初めの時では想像もできない大いなるものとして神様の救いの御業が示されています。神の御方は変わらない、崩れの中で崩れ切って神に対する目が変わったとしても 神はそこで名をしもべ呼ぶと、呼ぶを愛のうちに導いて去っている神の御業が示されました。私も変わらない神の恵みのうちに生かされています。私の人生において崩れが覆いかぶさってきて翻弄されてしまうことがあります。しかし崩れの極限において信仰が鮮明にされる、信仰が純化される、その指針がヨブ記から示されています。どうぞヨブ記の指針を心に深く受け止めながら、聖書の学びが込められますように、信仰の歩みが導かれますように、どうぞ導いてください。主の祝福がこの礼拝にとっている一人一人の上に豊かに注がれますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。